第111回目を迎えました。桃の実タイム、パーソナリティの桃です。5月ですてよ、早いですね。しかも111回目ってゾロ目ですよ。はい、何かいいことあるかな。何気に頑張ってます。よく続いてるね聞いてくれる人がちょっとでもいるって思ってやってます。これからもよろしくねって感じで、桃の実タイム始まります。はい、そんなんでゴールデンウィークだったわけですけれども、皆さんはどうお過ごしでしたか？私はね、実家の方に帰ってきました。北海道の函館ですね。あと M3 でしたね。実家帰る前の日、塚の M3 があるからずらしたって感じだったんですけどね。もっと早く帰ろうかと思っていたんですけども、そうそう、であの M3 なんですが、自分のところはさておき、ニコ動で大好きな歌い手さんのみーちゃんさんとシャモンさんがコラボって CD を出すっていうからですね、これが大変で、買いに行きました。ともみちゃんおさんの CD サークル入場、これ幸いというわけにもいかず、いいんだもん、みーちゃんに会えるだけでときめきだもん。ほんと私ってアイドル好きな、いや、あのみちゃんおさんアイドルじゃないのかな、何なんでしょうかね。はい、まあ、そして好きな声なんですよね。はい、メロメロです。ビジュアルも好みだけどね。そんな話をしてどうするって感じですけど、まあ、そうなんで M3 は楽しかったです。で、北海道なんですけど、ちょうどね、ゴールデンウィークが桜の時期なんですよ。東京に比べたらちょっと寒かったですけど、今回はね、母親といろいろデートしてきました。松前行って桜見て、札幌行ってお買い物して、ナイトコにですね、何年かぶりに会って楽しかったですね。あと五稜郭公園の、はい、桜も友達と見に行きました。昔ね、高校の時の友達と自転車でこう見に行ったりしましたね。思い出すと懐かしいですけど、はい、座ってね、本のこと語ったりね、青春だったなそんな思い出皆さんありますか？まあ、そういえばね、今回は後下さんのところのお花見に参加できなくて残念でした。リード様のお弁当毎年楽しみにしてたのに、なんかやっぱり4人揃うと天気微妙なんですよね。私なかったので晴れてたでしょ何のジンクスだって感じですけど、来年はね、まだ参加したいのでよろしくお願いします。あとここでちょっとお知らせなんですけど、実はニコニコ動画でイオリという名前で歌ってみたやってます。ももではやってないので、検索するときはそちらをお気をつけください。今上がってる動画がですね、ルカルカナイトフィーバー、あとセツナ、ジャストビーフレンズのピアノバージョンの3曲です。ジャスビーは友達の緑鉢さんの方がですね、素敵に書いてくれています。ぜひ聴いてみてみてください。マイリスト&コメしてくれたらですね、非常に喜びます。マイリスまで行かなくてもですね、感想とかコメントだけでも本気で嬉しいんで、よろしくお願いしますって感じで、宣伝もしたのでお次のコーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトスタ。今を変えたいと思うなら、今の考え脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語、読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎、アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃の実タイム、桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第92回目に紹介するおすすめ漫画はこちら、フロム出版ベルコミックスから出ているアリシナ・オワルさんのロアムの神殿です。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私がロアムの神殿の魅力を教えちゃいますよ。惑星アベルの若き次期神王エフェク・フェルジナム・ローは、聖星オリンポスの白銀の獅子クインティアル・セオンの護衛のもと、故国アベルへ戻る旅をしていました。その途中、エフェクは降り立った星で足止めを食っている間に、空港の外へ出たいと言い出したんです。予知能力を備えているだけに、何かがエフェクの脳裏をかすめたのだと思ったのだが、仮にも護衛としてついてきていたクインティアも、しぶしぶエフェクについていくことに。そんなクインティアを他所に、エフェクは降り立った星があまりにも故国アベルに似ていることに違和感を隠せません。足の原の丘に佇む廃墟と化した神殿跡、それを目の当たりにしながら幼かった昔に引き戻されていきます。なぜなら、故国に残してきた忘れられない思い出をエフェクはずっと抱えていたから。そこには、アクタの神殿で 叔母聖夜が身ごもった神の子、オッドアイというだけで忌み嫌われた発光ないとこ、リーン・ロアムがいました。王宮の果て、足の原の奥の神殿で密かに育てられたリーンと初めて出会ったのは、ただ一人、彼を認める孫子・イクシルの導きでした。肖像画の叔母に生き写しに美しいいとこ、リーンと同じ年だったエフェクは、すぐに仲良くなり、それからというもの、エフェクは祈りを捧げた後、毎日神殿に通ってはリーンと語り合っていたのです。リーンもそれは同じで、エフェクのみが自分を理解し、心から分かち合える、なくてはならないものと化していったのでした。そして16歳の春、聖聖オリンポスへの留学が認められたエフェクは、その報告のためにリーンを訪れたんだけど、エフェクと別れなければならない悲しさに、リーンはやるせない怒りと思いに秘めた力を爆発させてしまうのです。そのとてつもない力に、その力を抑えられるのは自分だけだと力強く抱きしめる傍ら、そうエフェクは認識するんだけれども、そんなある晩、リーンの聖域であるクリスタルの天宮で星を見ようと誘われて、こっそり王宮を抜け出したそこで、リーンはエフェク相手に能力の一体化を試みたのです。それは人類が生まれる以前、無給の星が生まれる果てまで意識を飛ばすものでした。だけど、それはエフェクを探しに来た神官オルアに見とがめられ、中断されてしまいます。そして、次期神王たるエフェク相手に、その行為が恐れ多いと罵倒されたリーンは、怒りに任せ、一瞬にしてオルアの命を奪ってしまったのです。そんな昔のことを思い出していたエフェクは、気がつくと凶暴なラオコーンが立ちふさがるのを目の当たりにするのです。だけど、その悪霊の目の色をしていた獣は、エフェクではなく、クインティアを襲ったんです。気がつくとエフェクは懐かしい見覚えのある場所にいました。そして、そこにはあのリーンがいたのです。ずっとそこで待っていたというリーンに、エフェクは発光だったいとこが幸せだったのだと自分を慰めるのです。だけど、5年間私は君を取り戻すことだけを考えていた。君さえいれば他のものなど何もいらない。そうつぶやくリーンの目は、あの金色とルビーのオッドアイではなかったのです。たとえ神のものを馬に売り渡しても、君を手に入れるためなら何をも厭わない。そこには、決して孤独にはしない、と誓った愛しいいとこの変わり果てた姿があったのでした。それを思うと、エフェクの心は揺れました。自分と出会い、手に入れるためにリーンにそこまでさせてしまったのは、他ならない自分なのだと。そして再びあの頃のままに、二人で共にあろうと、心を解き放とうとするリーンに身を委ねながら、ふとエフェクは誰かが見ている気配におののきます。それは、かの黄金の神の目を持つ大胆不敵なオリンポスの聖騎士でした。オリンポスで出会った屈強な聖騎士、クインティア。流れる白銀の滝を連想させる長い髪と黄金の装帽を持つアトランタ星系を担う聖騎士。そしてクインティアとの出会いによりエフェクの心は救われたのです。そんなエフェクの思念に語りかけるクインティアに気がついたリーンは捕らえられていたクインティアを抹殺しようとします。二つの思いに囚われながらも、エフェクが取った行為は、魔を解き放つ祈りでした。エフェクの口から唱えられる祈りに、美しかったリーンの顔が溶け始め、そして崩れ落ちる肉の塊となった手を伸ばすそこに、もはやリーンとしてのものはありませんでした。涙にかき消される祈り、そして一緒に、と風に乗って風化した言葉が最後なのでした。ということでですね、はい、古い本なので、ちょっと探せないかもしれません。実際ネットで探してみたんですけど、私見つけられなかったので、はい。まあ私は好きなんですけどね、見てみたい方は私にお声掛けをしてください。貸します。はい、それでは桃のおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトスタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション、スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。はい、第111回目の桃の実タイムもお別れのお時間になってしまいました。ちょっとおすすめコーナーが重かったのでエンディングは軽く、はい、過ごしやすい季節ですけれども、体調には気をつけてください。ってことでライブ宣伝です。5月29日日曜日、ドリームキャッチプレミアムボリューム17か17ですね。はい、場所はおなじみ新宿ルイード K4 さん。時間は会場が10時45分、開演が11時15分。チケット代は2500円、当日が3000円、ドリンク代が別にかかります。詳しい出演者などはドリームキャッチのサイトで確認してください。ということでね、またソロになるかな、そろそろ誰か一緒にやらないか、相方募集中です。ハモリの綺麗な子がいいなとか言ってみたりそうです、一緒にやりたいって子はぜひ、メールかなんかください。はい、ということで、毎回恒例物販宣伝です。今回はですね、お知らせがありますというか、毎回お知らせだけどね、はい、もものみのサードシングルダブルスウィングスがですね、とうとうリバースさんでですね、ダウンロード発売とチャクタ配信の方を開始しちゃいました。なんかね、待ちに待った感じですよ。ライブでもね、いっぱい歌わせてもらってたんですけど、 CD ないのとか聞かれててですね、はい、まだないんですって言ってたからね、はい、嬉しい限りです。ぜひダウンロードしてみてください。ってことでですね、以前アトスタインターネットテレビで放送してもらったももひろのオーディオドラマ小さな気持ちの2も発売しています。何名かね、すでに買ってくれてありがとうございます。ぜひ感想なんかお待ちしてますよ。ちゃんと自分でも聞いてますけれども、いい出来です。うん、自分で演じといてなんですが、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。結構元気になると思うので、ぜひ聞いてやってください。あとね、ひろたんと2人で歌ってますダブルスカバーも発売中です。2人のオリジナル曲を2人で歌い直しています。ぜひライブ聴きに来て、その CD の方ねゲットしてください。ライブ行けないよって人は、アトスタオンラインショップで発売になりましたので、そちらをチェックしてください。聞いてくれるの待ってます。あと、ひまわり太陽に向かってやデジタル写真集、アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっています。こちらもですね、アトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入が可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひお買い上げください。ももグッズを買ってくれたら、感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃうので、ぜひ聞いて買ってみてくださいね。はい、うん、買って聞いてどっちもいいや。はい、ただただいまですね、アトスターインターネットテレビでは動画サイトの YouTube、 ムービーコミュニティ、ズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はですね、ぜひ検索して見てみてください。まだまだういういしいももが見れますよ。はい、ということで、桃の実タイムでは、皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にも、桃の実タイムの感想や質問など、どんなことでもいいので、お便りくださいね。お待ちしてます。それでは、桃の実タイム、次回もよろしく。またねー。インターネットラジオ、桃の実タイム。この番組は、あなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。